は、まあ、とても良いお天気の中で幸いなでバプテスマ洗礼式を持つことができました、まあ、礼拝説教の中で先週バプテスマの7つの意味を語り、その中の一つに聖霊を受けるということがありましたが、宮本兄弟は洗礼式の時またその後も誠に不思議な体験をいたしました。幻を見たり、夢の中でイエス様の声を聞き、その語られたことが現実その通りに実現したりですね、神様をリアルに体験しですね、もう何度も私にですね、先生こういうことがありましたと電話してきました。今本当に喜びの中にいます。どうぞ本人からですねお証しを聞いてください。はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録の21章を開いてください。聖書の一番後ろの方、聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。では黙示録21章の9節だけ読んでください。
また最後の七つの災害の満ちているあの七つの鉢を持っていた七人の御使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。
はい。黙示録の公開説教35回目。今日は21章の9節からです。今まで3年以上にわたってですね、黙示録をずっと学んできましたが、聖書は私たちが住む今の時代はね、この世界は悪い時代だと言っています。まあ、なぜこんなに悪いことがですね、次々と起こるのでしょうか。度重なる自然災害、地震や噴火ですね、台風や津波、また戦争や犯罪も絶えずですね、また格差も広がっています。どうして今の時代はこんなに悪いのか。でそれはこの地が呪われており、ね、悪いもの悪魔サタンが支配する社会だからですと聖書は語っています。しかしながらですね、この天地をお作りになった神様はこの悪い時代をいつまでも放ってはおかれません。今から2000年前、一人子イエス・キリスト様をこの世に遣わし、信じる人すべてに罪の許しと永遠の命を与え、この世から贖い、救い出してくださいました。クリスチャンの集まりを教会と言います。やがて教会は空中に啓挙あげられ、ね、この地上を神様は裁かれた後、再びこの地上にキリストが支配される千年間の王国が建てられ、その後今の天と地、この宇宙は、ね、過ぎ去り、新しい天地宇宙が誕生いたします。そのことを今までずっと学んできたわけですけれども、この黙示録21章はその新しい宇宙について記されており、前回は21章の1節から8節までに記されている新天新地について語りました。今日は21章の9節から新しいエルサレム、聖なる神の都について語ります。今の宇宙、私たちが住むこの世界ですね、天と地は跡形もなく消え去り、新しく宇宙と地球、まあ、地球と言っていいかどうか分かりませんがですね、天地が誕生します。この地球には海がないと書いてありました。今読んだところ9節、また最後の7つの災害の満ちているあの7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人がと、まあ、こう書いてありますが、これは少し前の同じ黙示録16章の1節だけ、じゃあ住兄弟読んでみてください。黙示録16章の1節です。
また私は大きな声が聖所から出て七人の御使いに言うのを聞いた。言って神の激しい怒りの七つの鉢を 地に向けてぶちまけよ、
はい、ここに7つの鉢を持つ7人の御使いが記されていますが、そのうちの1人がヨハネのところに来て言いました。21章の9節です。ここに来なさい、私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。子羊というのはイエス・キリストのこと。キリストの妻である花嫁とは、完成されたキリストの教会、すなわち栄光の教会のことです。去年姉妹前にも語りました。今私たちの社会ですね、時代にあるもので、唯一永遠にまで残るもの、それは教会です。教会だけが永遠に残り、他のものは全て滅び去っていきます、ね、教会とはイエス・キリストを信じて従っていくもの、クリスチャンの集まりです。教会だけがですね、キリストの花嫁として新天新地にまで、つまり永遠にですね、存在し続けます。はい、じゃあ住兄弟、黙示録21章の10節を読んでください。
そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行った。聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。
はい、そしてこの御使いは新しい地球の高い山にですね、このヨハネを連れて行き、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から新しいですね、新しい地に下ってくるのを見ました。これは同じ黙示録21章の2節と同じ描写です。では21章の2節を読んでください。
私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。
はい、まあ地上にですね、新しい地に天からですね、都が降りてくるですね、で花嫁のように着飾れた、ね、都が降りて、新しいエルサレムが降りてくるですね、これが教会です。はい、節21章11節読んでください。
都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。
はい、そこまでですか。はい、この都、つまり新しいエルサレム、これは取りも直さずキリストの栄光の教会のことですが、この聖なる都エルサレムのことがこの11節から22章の5節までに描かれています。まず都全体ですね、エルサレム全体は隅々まで神の栄光に満ちていました。これは神の臨在がそこにあるからであり、この栄光を社会なグローリーと言います。この言葉を覚えとってください。社会なグローリー、神の栄光の輝きという意味ですね。その輝きは、この輝きというのはですね、ギリシャ語でフォーステールと言いますか、言いますが、光を受けて輝く発光体のこと。つまり神の輝きをですね、反射して、高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであったと書いてあります。普通碧玉というのは緑色を表しますが、ここではですね、水晶かダイヤモンドのようだと考えられます。水晶とかダイヤモンド、宝石はそれ自体に発光体はありません。それ自体が光を放つわけではありませんが、光を受けるとキラキラと美しく輝きます。でそのような輝きです。ここにはですね、ヨハネも何らの妖であったとこう書いています。つまりですね、例えていますけれども、今の地上にはね、ないものをですね、地上のものに例えるのには、まあ、どうしても限界があるわけです。例えば江戸時代の人がですね、今の車、自動車を見たら何て例えるでしょうか。人に何て言うでしょうかですね、馬のようだった、鉄の塊だった、なんか輪がついとった、描写できないんですね。だからですね、新天神地のことは この現代私たちの言葉では描写できないんです。だから宝石とか他の言葉でですね、例えるしか方法がないんですね。ですから私たちが想像するよりもはるかに天国というのは素晴らしく栄光に輝いたところだ、いわゆる口では言い表せないところだと、皆さんそのように理解してくださいね。天国のことを地上の言葉でですね、言い表すのにはどうしても限界があります。この都の特徴は9つあってですね、この中に記されているわけですけれども、今日は9つのうちの7つをお話をいたします。はい、ではその都の特徴の第一ですね、都には神の栄光、これもさっき言いました社会のグローリーがあるということです。はい、住兄弟12節から14節まで読んでください。
都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。また都の城壁には12の土台があり、それには子羊の12人の12の名が書いてあった。
はい、都の特徴の2番目が高い城壁があるということで、3番目が12の門があるということです。はじめに12の門から説明しますとですね、12壁があって、ね、その12門があるわけですけども、12人の御使いがおります。それぞれにですね、御使いが立っており、都に入る者の、ね、見張りをしています。これは誰でもが入ることができるわけではないからですね、そのことは後の方で出てきますけども、見張りをしています。都に入れない者もいるのです。また都の門にはイスラエルの子らの12部族、いわゆるイスラエルには12の部族がいるわけですけれども、その名前が記されています。13節、都はですね、四角形になっておりですね、東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門ですね、西に3つの門があり、東西南北どの門からもですね、出入りすることができるようになっています。皆さんはですね、最初に教会に行った時にですね、どんな理由にで教会に行ったでしょうか。田中正夫という牧師先生はクリスチャンになる前ですね、材木屋で働いていました。健城さんという材木屋、そこのですね、社長の奥さんがですね、クリスチャンでした。正夫ちゃん、教会に行ったら100円あげるよと。ね、当時100円もらえるとですね、映画を見て、2本立ての映画を見てですね、かき氷が食べられたそうです。だから教会に行くと100円もらえるということで教会に行き始めですね、そこで御言葉を聞いてイエス様を信じて救われて牧師にまでなりました。またですね、古山洋一という優秀な先生ですけれども、この先生は埼玉県の浦和高校から東大を目指すですね、エリート、それを目指していました。それで教会ではですね、英会話を教えていると、自分は英語をですね、学びたいと言って宣教師のところに行きました。そしてですね、教会に行って御言葉を聞いてですね、クリスチャンになりましたけども、東大に行かず進学校に行ってですね、ビリー・グラハムのですね、国際大会の通訳などをしました。古山先生です。いろんな理由で教会に来る人がいるのです。また別の人はですね、これ栃木県のクリスチャンですけれども、特攻隊の隊長で記録係、特攻隊を16ミリのフィルムで撮影するためにですね、この人だけは往復の燃料が与えられました。しかしエンジントラブルのために海に沈んで、ね、日本の船に助けられた。永遠のゼロっていうのがなんかそんな話ですよね。一人なんかこうトラブルがあって助かるんでしょ。どうして自分は生き延びたのか、山の中にこもり死ぬことばっかり考えた。その村に宣教師が来て彼を毎週水曜日に訪問しました。 外国人、特にアメリカ人は大嫌い。聖書を投げつけました。二度と来るな。しかし宣教師はまたやってくる。ある日猛吹雪、道も見えない、通れない。今日は来ないだろうと思ったら、その日も宣教師はやってきた。その日をきっかけに、ね、彼は教会に行くようになり、イエス様を信じて救われたということのですね、お話がありますが、兄弟姉妹ですね、どんな理由で教会に来ても構いませんですね。騙されても無理やり連れてこられてもですね、問題があってもなくてもですね、英会話教養のためでも構いませんですね。さっきお明かしありました殉教の時、逆境の時とあります。聖書にはですね、殉教の時は楽しめ、喜べと書いて、次に逆境の時は反省せよ、もしくは考えなさいと書いてね。自分はどうしてこんな目に遭うのか、自分の人生にどうしてこんな不幸が続くのか考えなさい。クレシマ、あなたが逆境の時はですね、神様があなたを呼んでおられるという時です。ですね。私の妻の父ですね、山下進さんはですね、妻が教会に行き始めました。最初は反対してましたけども、どうして行くも、どうしても行くもんだからですね、だから教会にはどんな男がおるのか様子見に来ましたですね。でだから教会でですね、何度か私たちはお父さんにお会いしましてですね、よく来てくださいました。でそうしたらですね、その私と結婚したら今度は来なくなったんですよ行かなくなったわけですね。もう結婚してるからですね。まあ、ところがその後にですね、その後も何度孫を使って、もうおじいちゃん行こうと言っても来ませんでしたが、まあ、神様の憐れみによってですね、教会、この教会が27年前にですね、開拓を始めたら礼拝に来るようになり、イエス様を信じますかって言ったら手を挙げて決心して、その後病気になってですね、入院しましたけど、病床で中地先生によってですね、適齢の洗礼を受けました。妻の父はだから様子見に来たんですね。兄弟姉妹、どんな理由で教会に来ても構いません。どんな理由で誘っても構いません。大切なのは教会に来てイエス様にお会いするということなのです。イエス様にお会いすることが目的であるならばですね、どんな理由で教会に来ても構いません。大切なのはそこだからです。この天のエルサレムを今見ましたら、東西南北に3つずつ門が開いていました。教会の門は開いているのです。東にも西にも東北にも南にも四方に開かれています。ですから異端を持ち込まない限り、教会にはですね、全ての人に開かれているということです。14節、都の特徴、これが第4番目のですが、12の土台石、これには子羊の12人の全員の名前、12人のことはマタイの10章に書いてありますが、ですね、名前が記されています。つまり新しいですね、都エルサレムは、ね、旧約新約ですね、選ばれた神の民、エペソ人の手紙2章の18節19節、私だけを読みいたします。こう書いてあります。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊、両者というのはユダヤ人と異邦人です、一つの御霊において父のもとに近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも帰流者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。ユダヤ人であっても異邦人であってもですね、新しいエルサレムではそれは一つにされているということです。じゃあ住兄弟、21章の15から17までを読んでください。
また私と話していた者は、都とその門とその城壁との測る金の測り竿を持っていた。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると、12000 スタディオンだ、スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。また、彼がその城壁を測ると、人間の尺度で144ペーキスあった。これが御使いの尺度でもあった。
はい。ヨハネと話していた御使いは、都と門と城壁とですね、測る金の測り、測り竿、物差しを持っていました。測り竿というのは普通ですね、地中海に生える葦の枝で作るわけですけども、ここは金の測り竿とあります。神の権威と意向を表しています。ね。都の特徴の5番目がですね、これは次は都と城壁のサイズです。都はとてつもなく大きいものです。ですね、形は四角形で。聖書で四角形というのは正義を表します。長さも幅も高さも同じですね。いわゆる立方体です。一辺が12000スタディオンとあります。1スタディオンが185メートルですから、都は一辺が2220キロメートルの立方体ということになります。とっても大きいです。ですね。ちょうど一辺がですね、沖縄から北海道まで日本中がすっぽり入るですね、長さの立方体、サイコロのサイですね、形をしています。イエス様はヨハネの福音書14章のですね、2節3節でこのように言われました。私だけお読みいたします。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様が場所を備えておられるところがこの都なのです。ここに皆さんの住まいがあるのです。兄弟姉妹、皆さんが天国に行った時、皆さん一人一人にですね、天国の住所、住居ですね、住まいが与えられます。もうその住まいのあるところ、これがもう聖なる都、今の天のエルサレムですね。全世界の贖われたクリスチャンがここに住んでいます。日本の都をですね、東京でもあの狭いところに1200万人ぐらいですね、住んでいるわけですから、都はですね、もう十分に広くですね、空間もあり、皆さんは豪邸マンションに住むことになります、うん、ですね、はい、なんかそんな歌がありましたね、豪邸マンション、なんかメビックの歌でもそういうのがありましたね。皆様豪邸マンションに住みます、ね、17節、御使いは城壁も測りました。これは144ペーキュスとあります。下の米印に1ペーキュスは45センチとありますから、 64.8 メートル、ほぼ65メートルです。都の大きさに比べて城壁は非常に低いのですけれども、これは敵を防ぐための城壁ではなく、境界線をですね、決める城壁ですから、別に高くする必要はありません。御使いが人間の尺度を用いて測ったと記されています。はい、で18節から21節まで読んでください。
その城壁は壁極で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は碧玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤しまめの、第六は赤めの、第七はキカラン石、第8は緑柱石、第9は黄玉、第10は緑岩髄、第11は青玉、第12は紫水晶であった。また12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。
はい、18節、まず城壁です。これは壁玉、先ほど言いましたダイヤモンドではないか。 都は混じり気のないガラスにですね、似た純金でできていた。まあ、今でこそガラスというのは透明が普通ですけれどもですね、この、まあ、1900年ぐらい前、2000年近く前ですけど、ヨハネの時代、ガラスはありましたけどですね、透明ではありませんでした。濁ったガラスでしたですね、石英で作るんですけれどもですね、透明なガラスというのは非常に高価なものでした。だから透き通ったガラスというのは高価なものであるということを表しています。ね、そしてですね、都はですね、純金で、ガラスのような輝きを持った純金でできていたと書いてあります。次に都の城壁のですね、12の土台石がですね、12の宝石で飾られたことが書かれています。まあ、ここにですね、いろんな1から12番目ですね、宝石の名前が出てきますですね。先ほど言いましたように、まあ、この地上の宝石で都の輝きを例えたものだと思います。まあ、それぞれの宝石がありますけれども、ではここに何か挟んで出エジプト記のですね、28章を開いてください。じゃあ角兄弟、17節から20節、出エジプト記28章の17から20まで読んでください。
その中に宝石をはめ込み、宝石を四列にする。すなわち第1列は赤目のトパーズ、エメラルド、第2列はトルコ玉、サファイア、ダイヤモンド、第3列はヒアシン水紙、メノー、紫水晶、第4列は緑柱石、シマメノー、碧玉、これらを金の枠にはめ込まなければならない。
はい、ここに12の宝石が出てきます。同じ記述が同じ出エジプト記の39章の10節から13節にもありますが、旧約聖書の時代、大祭司という人は裁きの胸当てというのをつけておりましたですね。で、その胸当てには4列かけ3個12種の宝石を金の枠にはめ込みました。その12種の宝石の名前がですね、ここに書いてあります。で、この宝石と都の城壁の土台石を飾る宝石とは大体一致していますですね。次にですね、じゃあ黙示録の21章に戻りまして、21節、12の門は12の真珠でできており、どの門もそれぞれ一つの真珠からできていたと書きます。一つの門で真珠を作るというのはよっぽど大きな真珠だと思われるんですけどね、まあ、真珠に例えたんでしょうね。そのような輝きを持ったですね、宝石のようなものと考えた方がいいかもしれませんですね。都の大通りは透き通ったですね、ガラスのような純金であった。これは18節にも同じことが書いてありました。ちなみにここにですね、12、12、12という数字が何度も出てきますが、聖書に書いてある数字には意味がありますですね、それぞれ。で、12というのは天国を表す数字ですですね。ちなみに7は完全数、神様を表します。人間は6です。まあ、ずっと1から10まで、1からずっとあるわけですから、もう全部言うのはちょっと時間ありませんのでですね、いつかまとめたものがありますから、それをじゃあ皆さんにお見せしましょうですね。聖書の数字にはそれなりの意味があるということを覚えておいてください、ね。はい、じゃあ黙示録21章の22節から24節まで読んでください。
私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。
24まで言いましたが、
はい、都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。
はい、都の特徴の7番目、ここは都の内部のことが記されています。私ヨハネはこの都の中に神殿を見なかった。 で、この神殿はギリシャ語でナオスと言いますがですね、下の米印にもありますように聖女と訳した方が良い言葉です。今年の6月、ミッションバラバの中島哲夫先生がこの教会に来られました。あの中島先生の教会の名前がナオス銀座キリスト教会という名前です。ナオスというのは神の聖女という意味です。ですね、ここはナオスという言葉が使われています。敬礼します。神様の住所を皆さんご存知でしょうか。神様はどこに住んでらっしゃるでしょうか。どこに行ったら神様にお会いできるんですか。まあ、神様に手紙を出す人はいないかもしれないけど、住所をどこに出したら、神様の住所ってどこでしょう。神様はどこに住んでらっしゃるんでしょうか。ですね。神様に会いに行きたいときにどこに行けば神様にお会いできるでしょうか。まあ、実を言うと聖書を見ますとですね、神様はたびたび引っ越しをしておられます。皆さんの中でですね、今住んでる家が自分の生まれた家だという人は手を挙げてみてください。全員引っ越ししてるんですね。どこか一度は引っ越しをしたんですね。神様もね、たびたび引っ越しをしておられるんですですね。はじめ神様は人を作った後ですね、神様はエデンの園に住まわれました。最初に作られた人と妻はそこで本当に麗しくですね、親しく神様と交わりました。神様の最初の住所はエデンの園です。しかしながらですね、人が罪を犯したために人はエデンの園を追放され、エデンの園そのものも黄泉に落とされました。次に神様がですね、住まわれたのは祭壇です。ノアもアブラハムもですね、祭壇を作って神様と交わりの時を待ちました。神様祭壇に住まわれました。引っ越されたんです。そしてイスラエルの民がエジプトを出ていくとですね、神様はモーセに幕屋を作りなさいとおっしゃいました。神様は幕屋の中の一番奥の至聖所というところがありますが、そこに住まわれました。そこで大祭司がですね、代表して民を代表して一年に一回だけ神様に会いに行きました。神様の三番目の住所はですね、幕屋の至聖所でした。やがてイスラエルの民がカナンの地、今のパレスチナにですね、定住すると、今度は神様はソロモンに神殿を作りなさいと言われですね、神殿の至聖所が神様の住所になりましたですね。神殿の一番奥です。神殿に移られました。エデンの園から祭壇から幕屋から神殿と神様は引っ越しされたんですよ。神殿の後、今度はですね、神様は自ら人間の姿をとって乙女マリアとしてお生まれになりました。イエスキリスト様です。神様が人になって来られました。十字架にかけられ復活して天に上げられるまでの3年半ですね、神様が人となられました、ね、3年半は、ね、神様が人となられた期間です。そしてイエス様が天に上げられた後ですね、120名の弟子たちの上に聖霊が下られ、教会が誕生しました。今は聖霊の時代、そして教会の時代。神様は許しま、今教会に住んでおられるんです。今の時代は教会とは距離しまい、あなたのことです。皆さんのことです。そして皆さんの集まりのことです、ね、現在神様の住所は教会である皆さん一人一人なのです。皆さんのうちに聖霊がおられるのです。ですね。イエス様はイエス様のお名前によって2人また3人集まるところに私もそこにいると言われました。クリスチャンの集まりである教会がですね、今日神様と出会いするですね、場所です、ね、このように神様の住所は変わっていますからですね、前の住所に行っても神様はおられませんですね、もうおられないんです。2000年前ですね、私たちが神様に会うためにはイスラエルまで行ってイエス様にお会いしなければいけませんでした。 でも今皆さんは神様にお会いするためイスラエルまで行く必要はありません。あなたの中に神様おられ、あなたが集まるところにですね、神様はそこに臨在する教会に神様がおられますから、教会に行けばですね、皆さんは神様にお会いできるのです。ですね、今は神様の住所は教会ですよやがてこの教会というのは天に上げられますですね、景況です。その後千年間この地上にイエス・キリストの王国が作られますが、イエス様はエルサレムに住まわれますですねそして今読んで学んでいるところ、新天新地、今読んだところ、聖なる都、天のエルサレムがですね神様の永遠の住所となり、これは皆さんの住所と同じです。都には神様がおられ、神様の栄光が輝いてました。でそこに皆さんの住まいも同時にあります。だから天のエルサレムがですね、聖なる都が皆さんの住所であり、神様の住所と同じところに住むことになり、皆さんは天国ではいつもですね、神様の臨在に触れ交わることができるということです。神様の住所は変わりましたからですね、皆さんそこに留まって、そこに行けば神様にお会いすることができます。はい、22節です。もう神殿はだから必要ありません。以前は神様は神殿に住んでおられましたけども、もう神殿は必要ありません。神様の住所は神殿ではありません。神様と子羊イエス・キリスト様がもう神殿になられたと書いてあります。つまりですね、都全体には神の臨在が満ち渡り、どこにおいても神様と会うことができるので、特定の場所としてのですね、聖所というのは必要ありません。ですからこの23節にこう書いてあったのです都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らしですね、子羊が都の明かりだからである。これはイザヤ書の60章の19節の御言葉から来ています。私を読みいたします。イザヤ書60章の19節、太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となると、こう書いてあります24節、諸国の民がですね、やる もはやユダヤ人異邦人の区別はありません。都の光、神の栄光の光によって歩み、地の王たちは真の支配者であるですね神の栄光を携えて、都に来ると書いてあります。はい、では住兄弟、黙示録21章の25から27まで読んでください。
都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。しかしすべて汚れた者や憎むべきことと偽りとを行う者は決して都には入れない。子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる。
はい、25節、都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。これはイザヤ書60章11節からの引用です。こう書いてあります。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである、とこう書いてあります。都の門はいつもですね、開かれています。26節はですね、この24節とですね、関連した御言葉、人々は諸国の民の栄光と誉れをそこに携えてくる。27節、汚れた者、偶像を拝む者、偽りを言う者ですね、決して都には入ることはできません。聖なる天のエルサレムに入ることのできるものは、子羊の命の書にその名が記されたものだけが入ることができるとですね書いてあります。この聖なる都エルサレムには神殿もなく、太陽も月もまた夜もありません聖書を見ますと、使徒パウロは生きている時に一度天に上げられました。 その光景がもうあまりにも素晴らしかったので、彼は14年間一言もそのことを話しませんでした。恐れ多くて、タンザニアにですね、現在ジョゼファとカジマというカジマ先生っておられますですね。この教会では不思議な現象が起こって、死んだ人が生き返るんですね。その蘇る現象が起こっている教会です。もう200人ぐらいの人がこう生き返ったらしいですね。そういう現象が起こる教会です。このカジマ先生も実は天国に行ったそうです。天国があまりにも素晴らしかったのでですね、イエス様が地上にもう一回戻りなさいと言った時も、嫌だ嫌だとですね、もうダダをこねたと、そういうふうにですね、証しをしておられます。兄弟姉妹、天国は本当に素晴らしいところです。東京があるように、アメリカがあるように、天国もあります。現実ですですね。イエス・キリストを救い主と皆さんが信じた時にですね、皆さんの名前が子羊の命の書にその名前が記されます。皆さんがですね、生涯信仰を持ち続ける限り、この命の書からあなたの名前が消されることはありません。しかし偶像を拝んだり廃墟をしたりするときにはですね、命の書から名前が消されますので、どうぞですね、気をつけましょうね。そしてこの子羊の命の書に名の書いてあるものだけが天のエルサレムに入ることができると、ここに今書いてあるのです。ですからあなた方の持っている確信ですね、私はイエス様によって救われた、ね、という確信を決して放棄してはいけませんと書いてある。それにはもう大きな大きな報いが伴っているからですと書いてあります。ですから皆さんが受けているものがですね、どんなに大きな素晴らしいものを受けているのか、どうぞ兄弟姉妹、そのことを知ってください。またそのことを伝えてくださいですね。この地上の人生はもうあっという間ですですね。もうすぐ過ぎてしまいます。だがて私たちは来るべき永遠の御国、天国を仰ぎ見つつね、この地上の生涯を歩んでいます。どうぞあなたの罪を負って十字架にかかりですね、死んで葬られたイエス・キリスト様を個人的な救い主と信じ、その信仰を最後までどうぞ持ち続けてください。ではお祈りいたしましょう。